御国を御心をと題して吉田加納牧師より宣教がございます。トルコ・シリア大地震の死者が5万人を超えたというふうに報じられています。これは阪神・淡路大震災の20倍のエネルギーが大地を揺らしてパンケーキクラッシュによって潰れた建物が累々と広がる中で果てしない瓦礫の腹の中懸命に続けられる捜索活動、今その報道が流れておりますけれども、けれども支援活動は十分な体制が取れていないようでありまして、重機や物資がうまく流れない、そういう、なかなか体制が取れずに難儀を強いられていると、そういうことも伺っております。で、その北部ですね、シリアの北部の紛争状況などの現実にいろいろと阻まれているというふうに聞かされてもいるわけですけれども、でこんな時にどうしてそんなことになってしまうのかと、そういうじくじたる思いにさせられることだらけであります。大体ですね、そもそもこんな時になぜ戦争が止まらないのか、対立が終わらせることができないのか、そう考えた時にですね、本当に別の意味で悲しさが湧き上がってまいります。今回のトルコ・シリア大地震では2000万人を超える方々が被災者になった、そして命や人生の危機に瀕していると、そういうふうに言われています。2000万人ってすごいですね。東日本大震災でも震災の後関連死という被災の死によって多くの人たちの命が失われていきました。今何もかも失って、日本の場合と比べ物にならないぐらい、支援が届かないか細い支援、そういう状況の中でさまよっている人々がこれからどんな困難と立ち向かわなければならないのだろうか、そういうことを考えますと本当に私たちは言葉を失ってしまいます。今回の地震の現地、トルコの北部、それからシリアのトルコの東部ですね、それからシリアの北部、あの地帯、それは私たちキリスト者にとって大変馴染みの深い地域です。迫害者であったサウロを受け止めて伝道者パウロとして世界伝道へと送り出していったアンテオケア教会ですね、あの教会があった地域、それからごく初期にパウロが果敢に伝道したティルベ、イコニオム、ガラテア地方などが含まれる地域です。その地域全体で今2000万人を超える人たちが途方に暮れて住む場所がなくてひもじさと寒さに震えています。聖書の舞台だからというわけではないんですけれども、今後私はですね、この初代教会の記事を使徒言行録とかにこう読んで、この地域のことを本当に見るたびに、学ぶたびに、たどるたびに、この地域には今生きることに事欠いているおびただしい人たちがいる、存在するということを忘れないで聖書を読みたいなと感じさせられています。大地震によって壊れていくのは建物だけではなくて、人間であり、家族であり、人生であり、交わりであり、人々が抱いてきた夢です。トルコ・シリアの被災者たちは途方もなく多くのものを今失いました。そしてそれらの人々はこれから再び生きていくために、人間であること、命であること、生きていく意味や力、そしてもう一度愛していく誰か、共に生きるコミュニティを探して 探し続けていかなければなりません。でもそれは決して現地の被災者たちのみに負わされた仕事なのではなくて、こんな時にこんなことしかできないでいるこの脆弱な世界が、みんなが一緒になって探さなければならない何かではないかと思うんです。今トルコやシリアの人たちを忘却の末に忘れていくということは、失っていくということは、私たちも大切な、命にとって大切な何かを失っていくということだと思います。ですから世界の人たちが今、トルコ、シリアの人たちが探そうとしているものを、人間が探すべきものだと一緒に探さなければならないのだと思います。私たちも12年前の2011年3月11日に東日本大震災というカタストロフィー、破局の時を経験しました。先ほどご一緒に朗読いたしましたお祈りは、私たちが思いを寄せ続けなければならない大切ないくつかの点を丁寧に捉えてくださっていました。そして何より大事な事実、私たちは今なお震災と震災の間を生きているんだという事実へと私たちをもう一度引き戻してくれました。あの大震災から、そうです、まだ12年しか経っていないんです。ですから当然のことながら、その壊れたものを再建したり再生したりできないで、それらがまだぶら下がったまま、背中におぶさったままの人々がたくさんいらっしゃる。そうした当事者たちにとっては、まだ震災は終わっていないし、もしかすると再建などまだ始まってもいない、そういう方さえいらっしゃるのではないでしょうか。悲しい事実ですけど、人間の悲しい事実ですけど、あのような大災害と破壊を人ごとにできない人がいる反面、すぐに人ごとにできてしまう人間がいます。そして人ごとにできる人間が圧倒的多数です。その圧倒的多数の人の忘却と無責任につけ込んでといいますか、そうした感覚にかくまわれて、人ごとではない人たちのたくさんの必要は切り捨てられたり、たくさんの切実な訴えは放置されてきました。味も匂いもしない放射能が、だからないもののように扱われて、行き場所のないというか、生きていく場所を結局は用意されなかった人々の立場の弱さと、ふるさとを思う望郷の念につけ込んで、猛毒の漂う空間に人々を戻している。戻ることができる場所ももちろんあるんですけれども、解除された避難指定地域は全てが必ずしも確かに安全とは言い切れない。被爆線量の限界数値を、人間が浴びていい被爆量の数値を緩めといて、そしてつまり被爆の規制緩和をしながら政策は作られてきた。その上、原発再稼働、原発寿命の延長、汚染水の海洋投棄など、10年前なら、もし政治家が10年前にそんなことを口にしようものなら、一発で首が飛んだ、そんな案件が今はやすやすと閣議決定されて決められていく。震災と震災の間を私たちは生きている、その事実、ユーラシアプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートがせめぎ合う場所に私たちは生きていて、2000もの活断層の上に私たちは暮らしているという事実、そのような地域に決して作ってはいけないものが原子力発電所であるということを、あの時に思い知ったはずなのに、わずか12年で忘れてしまうでしょうか。あまりにも刹那的であり、無反省すぎると思うのです。東日本大震災は、そして福島第一原発事故は、それまでの日本社会に潜んでいた闇をさらけ出しました。なぜ 過疎地の海岸ばかりに原発が林立しているのか、なぜ事故なんか絶対に起きないという神話を前提にできたのか、そしてなぜいざとなった時に責任者はいないことになるのか、責任を問えないのか。原発を再稼働させるということは、あの日まで日本の政治や経済を支配してきた闇のようなやり方を再び再稼働させることなんです。あの震災と事故の経験から、もうそうではないオルタナティブな社会や未来をどう描いていくのか、そういう思想が必要とされましたけれども、そのような思想はついぞ政治や経済と無縁でした。そして今、原発に再び依存するという、原発依存の促進と軍事費の倍増化、それはロシア・ウクライナ戦争によって問われている現実問題だ、そう言います。不安と物価高にさらされている民衆心理につけ込んで、エネルギー確保、防衛力強化、そういうことだけを取り立てて強調して、その答えを原発と軍拡に直結させていく。問題はもう最初から結論が決まっている、つけ込んで目論見を果たす、そのような浅ましい政治がさらなる暗黒を引き寄せています。それは私たち日本だけに限らず、多くの国々が今は右へ習いで軍事費増強、それを加速化させています。原発からきっぱりと手を引いたはずのドイツも再び原発依存に戻ろうとしています。なんと危機、エネルギー危機、軍事危機、この危機という言葉に世界は脆いんでしょうか。世界はいとも簡単に戦争に取りつかれてしまいます。戦争の恐ろしさと虚しさを突きつけられれば突きつけられるほどに戦争に駆り立てられてしまう。戦争の準備をしなければという思考ではなくて、決して戦争はしてはならないという思考のもとに、思想のもとに、この世界は英知と外交と人々の活動を結集させていかなければならないし、そこでこそ人間の忍耐というものを発揮しなければならない時だと思うんです。そしてこの世界は共に離れなければならない何か、それとはもう手を切らなければならない何かをしっかりと探して歩んでいかなければならない時に来ていると思います。今日お読みしたやもめと裁判官、ファリサイ派の人と徴税人の例えは、今日はやもめの裁判官だけですね、は気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、イエスが弟子たちに語り聞かせた例えです。イエスは厳しさをご存知です。弟子たちが生きていかなければならない過酷な厳しさをよくご存知です。そして真実真理を熱心に求めていかなければならない人々が生きていかなければならない現実の厳しさを表すために、この例えを語られた。そして神を恐れず人を人とも思わない放埓で傍若無人な人物が裁判官の地位についているという場面設定をなさった。神を恐れず人を人とも思わない人がその社会の秩序やルールを支配している、それはまさしく無秩序です。無秩序な世界のことです。目も当てられない世界です。真実正義など全く通用しない世界です。けれどもそのような人物が世界を支配しているというニュアンスこそが、ルカとこの福音書を読んで生きていた人々にとってまさしくビンビン感じるリアルな現実でした。軍事力をもって飽くことなくあらゆる地域を植民地にして、 剣と槍を振り回して民衆の言葉を封殺して、政治の舞台では不正と賄賂が横行して、市民たちの訴えは門前払いされ、真実は闇に葬られる。皇帝の意に沿わない人間は直ちに粛清され、ローマの支配に隷属しない者は容赦なく弾圧され処刑される。当時の皇帝ドミティアヌスが君臨した暗黒の時代の中をルカ共同体のメンバーたちは生きていました。ですからイエスが語られた例えは現実的でした。キリスト者たちが弟子たちが例えられているのはヤモメです。ヤモメは法的社会的保護から漏れた存在でしたから、自分に襲いかかってくる理不尽な状態や不正義な状態に反撃していく、切り込んでいく、そういう術は持ち合わせておりません。とてもとても太刀打ちできないんです。彼女の、武器といえば、唯一の武器といえば叫び続けること、門を叩き続けることだけでした。でも諦めず、うるさいと嫌がられようがしつこくしつこく食い下がることでした。自分が立たされている理不尽な出来事でも、そこで裁かれるのは私ではないはずだ、相手のはずだ、その理不尽をただ我慢して飲み込んで生きていけというならば、そんな不義のもとで生きることはできない。そしてそのことに服従などできない。そう念じて生き続けることでした。これもまたルカ共同体のメンバーたちにとってリアルな自分たちの理解だった、そう思います。そして自分たちにできることというのは諦めないことしかない。しかし我慢だけして生きるのではない、正義を求めて念じ続けて生きるんだ、そういうことだったと思います。反抗行動を起こすかどうか、起こせるかどうかは別にして、しかしこの不義の時代を容認したり服従したりすることはできなかった。なぜなら自分たちの間にはイエスが生きているからです。この例え話は今日の礼拝の冒頭の章詩で読んでいただいた神の国はいつ来るのかというファリサイ人の問いに答える流れの中で語られた例え話です。それに対してイエスは端的に答えられました。神の国は見える形では来ない、ここにあるあそこにあると言えるものではない、実に神の国はあなた方の間にあるのだ。神の国はあなた方の間にある。口語訳聖書を昔読んで暗唱していた時には、神の国は実にあなた方のただ中にある、そういうふうに言われていました。ですから私などは、ああただ中か、神の国は私の心の中にちゃんとあるんだと勘違いしておりましたけども、新共同訳聖書はあなた方の間にと、私たちの交わりの中に神の国が生きていて、私たちの関係性の中で神の支配が動いていくんだと感じさせてくれる訳になっています。イエスが私たちの間で生きている、イエスの言葉が私たちの間で力を持っている。暗闇の中で、圧迫の中で、不正義の中で喘ぐようにして生きているけれども、しかし私たちは互いを大切にして、苦しみを分かち合って、慰めを届け合って、喜びをもまた生み出し合って生きている。イエスの十字架に支えられながら、しかしまた神がこのイエスをよみがえらせたという希望に勇気づけられながら歩んでる、この私たちの間に灯された光は迫害の闇も消すことができないんだ。私たちを支配しているのは不自由なようであっても自由であり、虐げられても私たちは愛することができ、禁止されても監視されても私たちは集まって共に生きる、 まさしく神の国、神の支配が私たちの間に立ち起こっているんだ。だから私たちは間を持つ関係になろう、間柄を持つ仲間になろう。私一人で生きていては間ができない。私とあなたの間、私たちの間、そこにイエスが生きているような人間同士になろう。そう呼びかけあってルカの共同体は生きてた。ところでお気づきのように、この例えの裁判官と、例えですからね、何か例えられていると思うんですが、多くの場合主人公が神に例えられて、神が主人公に例えられていることがあるんですけども、この例えの裁判官と神は類比関係ではなくて、まして神はというふうに後にあるように対比関係です。類比関係じゃなくて対比関係。地上の暗闇でさえ、まあ、例えられたヤモメの粘り強い作用によって、この地上の暗い硬直した現実にも穴が開いて光が差し込むということがある。どうにもならないと思っていた裁判官が折れることがある。まして神は自分に向かって昼も夜も叫び求めている人々のために、正義の日、正義をはっきりさせる日を忘れてなどはおられないし、神の義は天に確立していて、人間の、この世の人間の力で曲げられはしない。だからその日に支えられて今を生きていこう。私たちの今を支配しているのはローマではない神なのだ。そのようにして時代を生きる人々をルカは励ました。ルカ共同体の人々も、市川八幡共同体の私たちも今そのように励まされています。とはいえ、その日はまだ今ではありませんし、今はまだその日ではない。ですから私たちは祈り続ける。諦めずに、主よ、その日を、あなたの御国を、あなたの御心を、そう求めながら、御心を示してくださいと懸命に念じながら私たちは生きる。私たちは私たちの間を作りながら、間に立ってくださるイエス様を見つめながら、そして私たちの間でなすべき今日の業、今日の務めを探していこうとするのであります。御国を、御心をと念じ続けるからこそ、私たちは本当に探すべきものに目を向けようとできますし、手放すべきものを手放して生きていく勇気が与えられるのではないでしょうか。お祈りをいたします。主なる神様、東日本大震災から12年、忘却へと押しやられてしまう私たちを助けていてください。私たちが本当に探さなければならないこと、探さなければならないものを、時折世界の大きな出来事が私たちに呼びかけてくれています。その時、私たちは見ぬふりをせず、聞かぬふりをせず、思考停止に陥らず、覚えるもの、忘れてはならないもの、探すべきものは何かとイエス様と対話しながら考え、歩んでいくことができるものとしてください。神様、私たちの礼拝がいつもいつもそのような道の中にあるということを覚えて捧げ続けるものとなさしめてください。今なお12年前の被災、その時の喪失に苦しみ続け、喘ぎ続けている人たちを、主よ、憐れんでください。神様、そして新たに今トルコ、シリアの地域であらゆる喪失の中に嘆き埋めいている人々を、主よ、どうかあなたの手の中で覚えて慰めてください。国際社会が共にこの出来事を、自らの出来事として何かをしていくことができるように導いてください。 今日から始まる1週間もそうした大きな流れの中にある1週間であることを覚えて、時に祈り、そして今日を大切に生きていく私たちでありますように。これらのお祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。